今日せっかくですので、クリスマスの、ストーリー、イエス・キリストの誕生のお話を一緒に開いていきたい、そのように思います。今日はスクリーンにも御言葉出るようにしていますけど、もしお手元に聖書もあればですね、開いていただくと良いですけど、もしなければスクリーンをぜひ見てください。そちらに表示させていただけます。今日は神にとって不可能なことは何もありませんというタイトルで、ルカの福音書1章からお話しさせていただきます。読みながらお話を進めていきたいと思います。ルカの福音書の1章の26節と27節をお読みさせていただきます。お読みします。さて、その6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の少女のところに来た。この少女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。これは2000年前のイスラエルのお話です。当時ですね、結婚はだいたい男性が20歳前後ぐらい、女性が14歳から16歳であったようです。そして女性はだいたい12歳ぐらいで結婚相手がですね、まあ、親が決めた場合と本人誰かからこう声がかかる場合とあったかもしれませんが、12歳ぐらいにもう婚約するわけですよ。ですからこのマリアの年齢はだいたい12歳から16歳ぐらいの間じゃないかっていうふうに言われています。早いですよね。そんなのに急にね、御使いがやってきてもびっくりだったと思いますね。この箇所で天使は28節のところで、この後で28節をですね、お読みしたいと思います。28節と29節も読みましょう。読みます。御使いは入ってくると、マリアに言った、おめでとう恵まれた方。主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。まあ、さっきも言いましたが、12歳から16歳ぐらいのマリアさんがですね、急に御使いがやってきてですね、天使がやってきて、おめでとうって言われてびっくりしますよね。何がめでたいんだってね、思ったと思います。天使は天真爛漫にですね、おめでとうって言うんですけど、こっちのマリアからすると、いやいや、何しに来たんですか、あなたっていうですね。そんな感じだったかもしれません。マリア自身は、さっきも言いました、ナザレという町で育ちました。大体ね、人口が400人から500人ぐらいの町というか村であったと言われています。400人、500人ぐらいの町というか村で育って、結婚相手も決まっていて、もう彼女の人生大体こんな感じになると分かってたわけですよ。女性が当時仕事をこうやるっていうよりはですね、男性が仕事を持っていて、それをまあ家で支えるという、そういう感じが女性の役割でしたから、彼女の世界はある程度限られてたものでした。ところが天使がやってきておめでとうっていうわけですね。びっくりしたと思います。そして天使は言います。30節から34節を読みたいと思います。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。天使がやってきただけでもびっくりだったのに、ここで偉いことを言うわけですね。大変なことを言うわけです。恐れることありませんって最初にこの30節さっき書いてありますけど、いや、恐れるでしょうって感じですよね、そんなね。12歳から16歳の子に急にやってきて恐れることありませんって、あなた身ごもりますって。いやまだ私結婚してないし、これから結婚してこの村で生活する予定なのに、びっくりしたと思います。天使が言ったことを要約すると、あなたは身ごもりますって言ったんですね。そしてもう一つ、その赤ちゃんは大いなるものになりますっていうわけですね。そしてマリアは知っていました。旧約聖書に書かれている救い主がやがてイスラエルにやってくるよってお話を知っていましたから、いや、あの救い主、私が身ごもるのみたいな。先に問い合わせも何もないわけですよね。びっくりですよね。先にちょっと打診してもらってですね、ちょっとあなたいいですかってご希望ありますかってね、アンケート取ってくれてね、アンケートの中からあなた選ばれましたとかね、ちょっとヨセフと相談する時間をくださいとかですね、そんな一切なくですね、大いなるものがあなたから生まれますってね。 びっくりだったと思います。びっくりしたと同時に、マリアの頭の中でいろんなことが思ったと思うんですね。一つは、やっぱりね、恐れることありませんって言いましたけど、恐れいっぱいやってきたと思います。当時、結婚前に妊娠してしまうっていうことは、婚約破棄になるだけでなくて、これは罪として死刑にもなる可能性がありました。まあ、敬虔なユダヤ教徒というかね、聖書を信じている人たちから、当時のその神を信じている人たちからすると、これは罪だ。死刑になる可能性もありました。この天使の話を、天使は自分に出てきてくれたから自分は聞いたけど、他の人たちは、わからないですよね。マリアが一生懸命説明、これ私、これ妊娠したけど、これ天使がお告げで大いなるものなんですって言ってもですね、信じてもらえるのかっていう恐れもやってきたと思います。家族も信じてくれるかなって。もう一つ考えたのは多分ね、村の人たちの反応だと思います。あの500人ぐらいの村、4、500人ですけど、私たち今ね、日本は大体3人から4人ぐらいの家族ですけど、当時、まあ、世代、もう超えて一緒に住んでたりですね、子供たちも多い時代だったでしょうから、まあ5人から多いと10人ぐらいの家族で一緒に住んでたとすると大体50軒から多くて100軒ぐらいの家でだってことですよ、その村は。50軒から100軒ぐらいの村でですね、どうですか？あそこの何々さん家のマリアちゃん、どうも結婚前に妊娠しちゃったらしいよってね、噂が出たらですね、もうすぐに噂広まるわけですよ。同じく天使が全部の村の人たちに会ってくれて説明してくれればいいけど、そういうわけじゃないと。一生懸命大いなるものですって言ってもですね、信じてもらえるのかな。びっくり。そして恐れがいっぱいだったと思います。そして何よりも、彼女が一番心配したのは多分、婚約者のヨセフが信じてくれるかなっていうことだと思います。ヨセフは、いい男性だったってね、聖書見てると思います。ヨセフは一生懸命結婚生活のために準備をして、そして、まあ、大工をしていました。決して裕福な家庭ではなかったと思います。一生懸命裕福でない家庭の中で結婚に備えているそのヨセフ。このね、素朴な男性だったと思うんですよね。そのヨセフに、どうも私、天使のお告げで妊娠しました。大いなるものです。いやいや、まだ結婚してないし、どうなるの、俺たちの家族はっていうふうに。ヨセフは言うだろうっていうのも想像できたと思うんですよね。まあ実際聖書を見てると、マリアが妊娠したことを聞いてヨセフは、彼女が罪でこう人々にさらされないようにそっとさらせようとしたってことは別の聖書の箇所にも書いてあるんですね。いい男だったんですよ、ヨセフ。やっぱりヨセフも落胆、その時はしたわけですね。まあ感謝のことにその後で天使がちゃんとヨセフにも説明をしてくれるわけなんですけれども、ヨセフ良かったわけ、それで彼もそれを納得というか信じたわけですけれども、だからマリアがこの最後の34節のところでですね、どうしてそのようなことが起こるでしょう、私は男の人を知りませんのに、これはまだ男性とそういう関係を持ってないですよっていうだけじゃなくて、どうしてそんなことが私に起こったんだろう、そしてそんなことをみんなが信じてくれるのか、私大丈夫かな、不安でいっぱいだったと思います。皆さんだったらどうでしょう、このように天使が言ってきたらですね、さっきも言ったようにちょっと考える時間くださいとかですね、事前に希望を聞いてくれましたか、どういうことでしょうかってね。ヨセフと先に話させてください。いろいろ思うかもしれません。ちょっと私無理なので別のあの人にしてくださいとかね。私信仰そこまでないのであの人にしてくださいとか思うかもしれません。人生の中でいろんなことが私たち起こると思うんですね。まあこのマリアのケースはもう本当に特別なケースですけど、いろんなことが人生に起こります。急にどうしよう、こんなことが起こる、そんなことが人生で起こることがありますね。まあ車が急に故障してしまったとか、昨日もですね、今多分1階でモニター中継で担当してくれている増田明兄弟の自転車が教会から帰るときに壊れて、鍵が壊れたって大変だって言ってね、鍵がはまって抜けなくなったんですけど、そういうこともありました。まあ人生そういう小さいことから、まあ小さいって言っちゃダメかもしれない、後で怒られるかもしれませんが、急な病がやってくることもあります。仕事で問題がやってくること、家庭で問題がやってくること、いろんなことがあるかもしれません。うまくいかないこともあります。仕事や家庭でうまくいかないこともあるし、学校での人間関係、いろんなことも行き詰まる時もあるかもしれません。私たち数年前というかね、もう本当に最近までコロナ禍というですね、信じられないようなことを体験しました。予定通りに人生いかない時があるんですね。うまくいかない時。そういう時がやってきます。 そういう時に誰に私たちが頼るかっていうことが問われる、そのように思います。まあこのマリアのケースもですね、一つのそういう現れだと思います。このマリアに対して35節続けて、この天使御使いは答えます。35節をお読みいたします。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれます。天使は彼女に言ったんですね。聖霊があなたの上に臨むよって。意図高き神の力があなたを覆うよって。そして生まれる子は神の子。まあ、イエス・キリストですということを言うわけですね。ただ単に妊娠するよと言っただけじゃないんです。聖霊が、神の霊があなたを豊かに覆うよと。神様ご自身が豊かに覆って、神の力があなたを覆うんだ。そのように言ったんですね。そして神が一緒にいてくださる。そのことを天使は言うわけです。先ほど病がやってくること、問題が人生でやってくることをお伝えしました。皆さん体験していると思います。それを自分で抱え込んで生きていくっていうのは苦しいですね。これから自分の人生どうなっていくんだろうって私たち悩む時がやってきます。でもですね、聖書言ってるんですね。神を信じるときに、聖霊があなたの上に臨み、神の力があなたを覆う。神が一緒にいてくださる。そのように聖書は言っています。今日皆さんに一つお伝えしたい、最初に伝えたいこと、それは、神様があなたと共にいてくださるということです。イエス様あなたが私と共に歩んでください。私たちが祈るならば、イエス様あなたと共にいてくださいます。まだイエスキリスト信じてないよっていう皆さん、あなたにも神様の愛の眼差しが注がれています。あなたが今日この場所に来たのは、神様の愛の印です。神様はこだわりを持って、あなたに計画を持って今日この場所に呼んでくださっています。そして皆さんが祈るならば、イエス・キリストをあなたが共にいてくださいと祈るならば、イエス様はあなたと共にいて、あなたを聖霊で包み、神様の力で覆ってくださる、そのように聖書は言っています。まあ、クリスマスソングとか、あと聖書のいろんな箇所にも出てきます。イエス・キリストのある別の名で、インマヌエルという言葉があるんですね。インマヌエルって聞いたことあるでしょうか。これね、ヘブル語で、インマヌエルっていうのはね、神が私たちと共にいる。神が私たちと共にいるっていうのがイエス・キリストの別の名前なんです。で、このインマヌエルって言葉は別の訳をすることもできます。それは、私たちと共にいてくださる方、その方こそが神だっていう訳をすることもできます。私たちと共にいてくださる方、その方こそが神だ。まあ、このクリスマスは、日本の人たちも皆さん、クリスチャンでなくても、教会に行きやすい時期だと思います。まあ、元旦になったらですね、神社に行ったり、また仏閣に行ったり、いろんなことをする方々もおられますけども、聖書が言っている、この聖書の語る神の素晴らしさ、それは何かというと、神の側からこっちに来てくれるということです。私たちが一生懸命神社やお寺に行かないといけない、お金を払わないと事故から守られないとかじゃなくて、神の側からあなたを覆うよ。あなたが神の力で、神が共にいてくださるよ。それが聖書の語る素晴らしいメッセージです。方向性が逆なんですね。私たちが何かしないと答えてくれないんじゃなくて、神の側がもう私たちの方にそのように願ってくださっている。それがこのインマヌエルの意味です。イエス・キリストが2000年前に来てくださった意味です。さあ、このマリアは、しかしこのように天使に言われても不安があったと思いますが、天使は続けて説明をするんですね。一章の36節、37節をお読みします。見なさい、あなたの親類のエリサベツ。あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。この時にマリアの親類のエリサベツというですね、人が実はかなりの高齢になっている、しかも不妊の女性であったのに妊娠しているということがですね、これは神様の御業によって起こったということが、もちろん親類なので知っていますし、大きな噂にもなっていました。 マリアもこのことをもちろん知っていたわけで、あの高齢で人の目にはもう不可能と思われた不妊の女性のエリサベスが、神様の力によって神様が妊娠させてくださったということを聞いたマリアにとって、これは37節の神にとって不可能なことは何もありませんという言葉を信じる、その理由になっていきました。神にとって不可能なことは何もありません。この聖書に書かれています。私たちはいろんな限界を抱えています。私たちの力には限界があります。これは私には無理かな。どうしよう。ねえ、この不妊の女性のエリサベスのことも、自分で一生懸命頑張って妊娠できるかって言ったら難しかったわけですよね。そして私たちはいろんな不安も抱えます。まあ仕事や学校での不安もあるかもしれませんが、それだけじゃなくて自分たちの将来の不安もあるかもしれません。老後のことであったり、これからの人生どうなるのかな、死んだ後どうなるのかな、不安もあるかもしれません。まあニュースを見てると日本の国自体に不安がやってくるかもしれません。しかし聖書は言っています。私たちがどれだけ不安や限界を感じていても、神にとって不可能なことは何もありません。その一つの現れが、この親類のエリサベスが妊娠したという知らせでした。マリアはそのことを知っていたので、ああ、あのエリサベスさんも妊娠させてくださった神様だったら、それは可能かもしれない。そのように思ったんですね。でも、マリアが完璧な、もう、じゃあ絶対大丈夫って私は大いなる方を産みますみたいなね、すごい信仰だったかっていうと、弱い部分もあったんじゃないかな。それでも、半信半疑までいかないけど、大丈夫かな、不安もいっぱいあったと思うんです。でも、彼女は一歩踏み出すという決断をするんですね。38節を読みます。マリアの答えです。マリアは言った。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。これがマリアの答えでした。お言葉通り好みにそのことが起こりますように。戸惑いもあった、不安もあった、恐れもあって、そして少なからず不信仰な部分もありました。しかし、こんな足らない自分でも聖霊様が覆ってくださって、神の力が覆ってくださって、イエス様が、いや神様が内側に入ってくださる、そのことをマリアは受け入れることにしました。このマリアのことは、実はここにいる私たちにとって、私たちがイエス・キリストを産むって言ってるわけじゃないですよ。でもここにいる私たちも同じことが言えます。私たちも、聖書は言っています、私たちには罪があるんですね。それは盗んだとか人を殺したとか、そういう大きな犯罪だけではありません。あの人いなくてもいいかな、嘘をついてしまったり、いろんなことを思う思いもあります。そしてここにおられる皆さんはですね、自分の弱点であったり罪深い思いっていうのがあることに分かってらっしゃると思います。そして日本の方々、私たち思うのはですね、因果応報的にですね、地上で生きているときに悪いことをしたら、きっと行き先はいいところじゃないだろうって思うわけですね。聖書も確かに言っています。罪から来る報酬は死です。そしてその罪には、本当の神を信じないで生きていくことも罪だっていうふうに聖書は言っています。しかし、それで聖書が言っているこの罪の話は終わりではないんですね。さっきローレンさんが言ってくださった通りです。イエス・キリストが私たちの罪を背負って十字架にかかってくださいました。そして私たちがこのイエス・キリストを、罪からの救い主としてあなたを信じます、言った時に、皆さんの、私たちのこの罪は許される。そして地獄ではなくて天国に、神様がおられる場所に行くことができる。それが聖書が語っているこの素晴らしい良き知らせのメッセージです。たとえ私たちが弱い、罪深い存在で今あったとしても、過去にどういう歩みをしていたかによっても、でもこんな足らない私でも、聖霊が、神の力があなたを覆うよ。そして神があなたと共にいるよ。それが聖書の語る素晴らしいメッセージです。その、ある意味本当にこのマリアさんは、この箇所でイエス・キリストを宿したところから私たちに今日も語られていると思います。 神様が共にいてくださる。そして神にとって不可能なことは何もない。ここにいる私たち一人一人、自分の力では天国に行くこと、難しいと思います。そして良い人生に変えていくことも自分の力では難しいかもしれない。多少はできたかも、できるかもしれないけど。でもどこかで不安を抱えるかもしれない。しかしこのイエス・キリストを信じるときに不安が希望に変えられていきます。恐れが喜びに変えられていきます。ローレンさんがさっき語ってくださったその証の通りです。そして、でも同時に不安も思うんですね。こんな私でも大丈夫かな?うまくやっていけれるかな?でもその時に、この神様の力が覆ってくださるっていうのを体験して歩むことができる。それがクリスチャンの人生の素晴らしさです。一人の人物をご紹介したいと思います。写真次のところ出すんですけど、この方知ってますか?ねえ、クリスマスといえばこの方、かわかりませんけど、一番よく売れる月ですけど、アメリカのケンタッキー州の方です。もう名前からして、このお昼時に言うなって話ですけど、カーネル・サンダースという人物ですけど、皆さんもよくご存知だと思います。阪神タイガースの話をしようとしてるわけではありませんけれども、熱中部地区だとあまり笑う人少ないかもしれませんが、この人はクリスチャンだったんですね。イエス・キリストを信じていました。この人はね、最初ガソリンスタンドをやってたんです。ガソリンスタンドのオーナーで、でもすごくいい人で、道を尋ねる人も喜んで誠実に答えてあげてたそうです。でも、世界大恐慌がアメリカでウォール街から起こった時に、ガソリンスタンドが潰れてしまいました。でも彼の誠実な姿をしていたシェル石油さん、シェル石油日本にもありますね、シェル石油さんがですね、もう一度ガソリンスタンド出してみないか、言って店を出すのを助けてくれたんです。で、もう一度ガソリンスタンドを始めた時に、ガソリンスタンドの隣でレストランを小さく始めました。ガソリン入れに来た人が食べれるようにしたんですね。そうしたらそれが流行って成功し始めました。ところが、50歳の時に、なんとお店が火事で焼けてしまったんですね。しかしもう一度レストランを頑張って始めました。そして軌道に乗ってきて大きなお店になっていきました。彼の誠実な人柄で人々がやってくるようになりました。ところが、60歳の時、なんとお店を出してた目の前の通り、車の通りが多かったんですけど、なんと少し離れたところに高速道路が通ってしまって、お店の前に全然車が通らなくなってしまったそうです。そしてお店が60歳の時に潰れてしまいました。そして貧乏になって年金暮らしに彼はなりました。60代。もうお店も何回も潰れたり火事だとかいろんなことを体験してきました。でも彼はイエス・キリストを信じてたので諦めずに祈ったんですね。まあ普通だったら諦める年かもしれません。こんな状況だけども感謝します。そして神様あなたを信頼します。もう彼はもう何も持てるものがなかったので、彼はですね、もう大胆にお祈りしたそうです。神様、私はこれからあなたが与えてくださるものの 90% を捧げます。まあちょっとね、すごい大胆だなとね、90% って言ったら、もうでも本当に持てるもの彼なかったんですけどね。この危機の中で、神様あなたが助けてください、成功させてくださいって彼は祈ったっていうんですね。そして、ふと思い出したんです。お母さんが作っていたチキン料理の、鶏肉料理のノウハウとレシピを、教えるっていう仕事をしたらどうだろうか。そして思いついたのが、ケンタッキーフライドチキンのビジネスでした。60代でそれを始めました。そして、もうほとんど70ぐらいで始めたんです、ビジネスを。76歳の時には600店舗に増えました。そして89歳の時には、48カ国で1万店舗のお店になったのが、ケンタッキーフライドチキンでした。まあ、90歳で亡くなるんですけど、最後の確か海外旅行が日本だったと思うんですね。もう70ぐらいになってケンタッキーフライドチキン始まったんですよ。絶望的な状況。でもその中でも神様を信頼して祈って、神様が成功してくださるなら捧げます。そして神様はその彼を祝福してくださいました。ここにいる皆さんもいろんな年齢の方がおられると思いますけども、人生諦める必要ないと思います。今までがうまくいってなくても、そして、もちろん今がうまくいってるかもしれません。でも、皆さんのことを愛してくださっているこのイエス・キリストを信じることを私はお勧めします。この方を信じる者は、失望させられることがないと聖書は言っています。そして神にとって不可能なことは何もない。ケンタッキーフライド事件のね、70歳から1万店舗に増えるなんて不可能にしか私たち思えないです。でもそれが祈っていった時に起こった。 そのことを私たちは知っています。危機の時に私たちは何に頼るかが問われますけども、私は皆さんにこのイエス・キリストを信じることをぜひお勧めしたいと思います。どんだけ今失望していても、将来の不安がやってくるとしても、イエス・キリストのこの力があなたを覆い、この方と一緒に生きていくことができます。そしてこのマリアのストーリー、最後に少し、続く箇所を少し見てこのお話を閉じていきたいと思います。一章の39節から42節に続けるっての箇所にこう書いてあるんですね。それからマリアは立って産地にあるユダの町に急いで行った。そしてザカリアの家に行ってエリサベツに挨拶をした。エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、この体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。そして大声で叫んだ。あなたは女の中でも最も祝福された方、あなたの胎の実も祝福されています。そして56節に飛びますが、マリアは3ヶ月ほどエリサベツの元に留まって家に帰った。まあよく言われるクリスマスのストーリーはさっきのこの箇所の前までで終わるんですけど、実はマリアはですね、もう信じますって言った後もやっぱり不安もあったと思うんですね。どうなるかなってヨセフにすぐに言いに行く勇気もなかったんでしょう。天使のお告げを聞いた後で受け入れますと言った後で彼女が行った場所はどこかと言ったら、ナザレの町から離れてエリサベツの場所に行ったんです。あの神にとって不可能なことはないってのを信じたきっかけになったエリサベツのとこに行こう、この話を話そうって、どういうふうに言ってくれるかな、マリアは会いに行ったって言うんですね。そしてエリサベツは祝福されますって彼女を祝福するお祈りをしてくれました。そしてマリアにとって妊娠して最初の3ヶ月の大切な時期を実はこのエリサベスと一緒に過ごした、聖書に書いてあります。その間にヨセフに天使が現れてくれたりですね、いろんな助けがあったわけです。このマリアにとってエリサベスの存在はどんだけ励ましであったかなっていうことを思います。すぐにヨセフのところに言いに行ったっていうふうにね、話し合ったとは書いてないわけで、実は私たち神様を信じて生きていきますって言ったとしても、それは孤独なレースを一人で歩いていくってわけではないんだっていうことです。神様を信じていても不安になることもやってくるし、助けが必要な時いっぱいあります。でもそんな時に励まし合える仲間が必要なんだ。そして仲間がいるんだっていうことをこのマリアのストーリーは語っていると思います。マリアにとってはそれはエリサベツでした。今日ここにおられる皆さんも、孤独な時があるかもしれません。一人だなって感じる時があるかもしれません。でも皆さんは一人でありません。神様が一緒にいますということもさっき語りましたが、もう一つ、この教会におられる皆さん、ここに神様にある仲間が、神にある家族がここにいるということをお伝えしたいです。ぜひまた教会に足を運んでいただきたいと思います。まあ、普段から来てますという方は感謝です。でもですね、ぜひクリスマスの時に限らずいつでもお越しください。マリアが信じたけども不安だった時に仲間のところに行ったように、教会って完璧なところではないんですよ。みんな弱さ、マリアもそうだったようにですね、不安や弱さも抱えます。でもですね、その中で一緒に祈ったり励まし合える、それが教会です。多分地上では本当に完璧な教会って場所はないと思うんです。でも一緒に祈り合える、励まし合える仲間がこの場所にいます。そして祈り合いながら一緒に歩んでいくことができる、マリアにとってのエリサベツがそうであったように、皆さんにとってこの教会がそうであったらいいなということが私のお願いです。最後に皆さんにお聞きして、そしてお祈りをしたいと思います。皆さんも今いろんなことを抱えておられると思うんですね。悩んでおられることあるでしょうか？苦しんでることあるでしょうか？どこかで人生の最後のことも含めて不安があるでしょうか？そのことをイエス様、イエスキリストはよくご存知です。ぜひこの方にそのことを明け渡したいです。祈ることをお勧めしたいと思います。そしてもしよろしければ、イエスキリストを信じて生きていきたい。いや、今 100% 信じますと言えるわけじゃないけど、わからないこともいっぱいあるけど、でもこんな弱い私でも、神の力が覆ってくれて、力づけてくれて歩んでいけるなら、信じていきたいです。そう思う方々もおられるでしょうか。今少しですね、目を閉じていただいて、今このイエス・キリストの前にお祈り、お 話をする時間を心の中で持っていただきたいと思います。私にはこんな弱さ、今こんな問題抱えています。そのことを話していただいてもいいです。イエス様、あなたのことを知りたいです、もっとわかるようにしてくださいでも結構です。そしてイエス様、あなたを信じて生きていきたいです、それも結構です。今心の中で少し静まる時を持ってください。皆さんの中で今不安や問題を抱えておられる方あるでしょうか。どうぞイエスキリスト、イエス様、あなたがどうぞ私のこの不安や恐れ問題をどうぞ助けてください。あなたの力で覆って力づけてください。そう願う方、手を挙げていただけますでしょうか。そっとで結構です。小さくで結構です。ありがとうございます。よろしくお願いします。また目を閉じたまでお聞きください。わからないこともいっぱいあるし、足らない、罪深いものだってわかってるけど、でもこんな私でも、それでもあなたを信じていいなら、イエス・キリストを救い主として信じてみたいです。信じた後でわからないところもっとわかるようにしてください。でもあなたをまず信じてみたい、そのように思う方は手を挙げていただけますでしょうか。イエス・キリストを信じてみたい。ありがとうございます。お祈りしたいと思います。愛する天の神様、マリアの上に起こった2000年前のお話を今読みました。12歳から16歳ぐらいの、またあの村での人生、そのように思っていた彼女の上に素晴らしい出来事が起こりました。でも彼女は不安や恐れもいっぱいでした。でもそんな彼女を神の霊が、神の力が覆ったと書いてあることを感謝します。ここにいる私たちも弱さも問題も抱えます。でもこんな私たちをあなたは力づけてくださる。そしてこんな私たちでもイエス様を信じるときに、私たちの内側にあなたが住んでくださり、インマヌエルなるあなたが共に歩んでくださることを感謝します。さらに私たちがその中でも弱さを抱えていても、マリアがエリサベトに会いに行ったように、私たちには仲間たちがいることを感謝いたします。神にとって不可能なことは何もありません。私たちには不可能がいっぱいありますけども、どうぞ今お祈りします。私たちの人生の中での不可能をどうぞあなたが助けてください。今手を挙げてくださったお一人一人のその思いにあなたが応えてくださることを感謝します。その決断をあなたが祝福してくださることを感謝いたします。ローレンさんが16歳の時に道端で祈ったように、夜空を眺めたように、ここにいる私たちも小さき祈りかもしれませんが、その祈りにあなたが応えてくださる。そして振り返った時にあなたの素晴らしさを思い起こす、体験する人生となることを感謝いたします。この中には年齢がだいぶ年配の方もおられるかもしれません。でもあのカーネル・サンダースのように、過去に失敗していたり、人生の終わりの時期が近づいていると思っていたとしても、そこからでも本当に素晴らしい出来事が起こるように、私たち一人一人の、若くても年老いていても、その一人一人の人生をあなたが祝福してくださる、そのことを感謝いたします。お一人一人を祝福いたします。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。感謝します。